年度末ですからね、ラジオの世界もいろいろと改変の情報が飛び交っております。終わる番組があったり、それから始まる番組があったり、この番組はですね、安心してください、続く番組でございます。ですから2010年からスタートしてますからね、2010年の4月から始まって、この春で丸14年、そして15年目に突入ということになりました。いやー、ありがたいですよ。もう結構長いですよね、14年やってるおかげで。もうそれこそね、大月健二さんなんかも毎週聞いてますよなんてことをね、言ってくれるようになりましたし、あとやっぱね、よく言われるのが、ゲスト決めるのってあれ大変ですよね、どうやってやってんですかってことをよく言われます。つまり毎週毎週いろんな業界からいろんなゲストがやってくるという、まあ、そのスタイルも定着してんだなという気がします。まあ、ゲストが来ていろいろこうお話を聞くっていう番組、他にもね、ラジオ業界たくさんありますけど、毎週毎週違う人をブッキングしてるって番組は多分ね、この番組以外ないと思うんすよね。で、どうやって決めてるかっていうことに関してちょっと今日お話ししたいと思うんですが、まあ NWA ね、冒頭お話ししてますけども、まあその総会があって、そこで会議を行います。で、挑戦者、今誰が一番ふさわしいのかと、まあ、チャンピオン、私がまあベルト持ってるわけなんですけども、そのふさわしい相手っていうのを、まあ総会で話し合うと。で、サムマソニックみたいな方がいるわけですよ。で、まあ私ももちろんその意見求められて、こういう人がいますよみたいな話になるわけなんですけど、これね、一番大変なのが、やっぱりね、資金なんですよね。豊富な資金力があればいいですよ。WWE みたいに、もう花火バンバン上げられるような団体だったら、それはもう札束でパーンと引っ叩いて、まあ引っ叩く必要はないんだけど、まあミリオンダラマン的な感じで、お願いしますって、いや、誰だって来てくれると思うんですけどね。まあそれがないんですよ、残念ながら。というか、そもそもそのスポンサーがいないんですね。で、ラジオのこのスポンサーっていうのは、まあその一社提供っていう形が、まあ結構あります。例えば、何々プレゼンツっていう冠がつくんです。そういう場合は、その、まあスポンサーの意向も添いながら、まあスポンサーの要望に応えながら、番組を作っていくという形になるわけなんですけども、あるいはですね、スポンサー一社、満額は出さないけども、各社提供といって、まあその一部を出しましょう。で、そういう会社を何社か集めて、満額にしましょうみたいなパターンもあったりする。でも、この番組は、この14年間、一度もスポンサーがついたことがないんですよ。だから、まあ、放送局からいただくその制作費、限られたその金額の中でやりくりしております。で、そのゲスト予算としてですよ、我々が持ってるのがですね、まあ2枚だけなんですよ。うん、枚数で、まあ、あとは想像していただきたいと思いますけども、だからこれをやりくりしながら、まあお話をするんです。で、これはやっぱね、月に4回放送ならいいですよ、読んで割ればいいけど、5回放送があったら5で割んなきゃいけないから、まあ大変なんですよね。で、そういう時にどうするかっていうと、やっぱりね、熱意ですよね。人を動かすには、あなたに出ていただきたいんです、あなたの話が聞きたいんですってことを、まあその電話だったりで直接言うこともあります。あるいはメールで長文をしたためることもありますし、場合によってはね、便箋買ってきて万年筆を握って、背景から始めて、もう手紙をしたためることだってありますよ。まあうまくいくこともあれば、いかないこともあります。一番困るのはやっぱあれですね、返事がないってことです。黙殺だから、もうお前らも相手にしねえよって、顔じゃねえよっていうことも、まあまああります。もう14年やってるとね、いろんなケースがあるんです。まああとはね、この熱意だけじゃ動かないっていう時は、いわゆるプロモーションというパターンです。ラジオの世界っていうのは昔からですね、このプロモーションという考えがありまして、何かを宣伝したい人がこのラジオという媒体を使って、どうぞ番組に出てくださいと、その代わりファイトマネーはしっかり抑えさせていただきますっていう、なんかそういうね、こう暗黙の了解というか、慣習みたいなものがあるんです。なので、我々の頭の中にはですね、常に誰が近々 CD を出すのか、ね、DVD を出すのか、ブルーレイを出すのか、あと映画を作るのか、ドラマが始まるのかとか、そういうこうリリースタイミングみたいなものを常にチェックしている。まあこの14年間私も頭の中6割ぐらいはそのリリースタイミングのことでもういっぱいになっております。ですから、ちょっと楽になるためにはね、ぜひなんか 応援したいよという方が、谷町の方がいらっしゃったら手を挙げていただきたいですし、あとはその今ね YBS 山梨放送さんもそうですけど、うちの曲でぜひネットしたいという曲があったらね、もう手を挙げてもらいたいですね。それはやっぱあの NWA と一緒でこうアライアンス組んで、やることによってちょっと我々も楽になるんです。なかなかね一曲ネットから広がっていかないですけども、どうでしょうね今年は。さあ今日いらっしゃるゲストの方はですね、本当かれこれもう20年番組やってるという我々からしたら大先輩ですよ。ちょっと長く続ける秘訣をですね聞いてみたいもんですね。さあそんな感じで今夜も実況中継ラジオ日本麻布台スタジオから参りましょう。大人気前中のハーニー&レイス。
生が伝わる、生が気持ちいい、言って返して喋って聞いて、言って返して殴ってバン、生が伝わる、生が気持ちいい、真夜中のハリー&レイス。
全国1000万のプロレスファンの皆さん、そして深夜ラジオファンの皆さん、こんばんは、清野茂樹です。 FM924 AM1422 ラジオ日本前中のハーリー&レイス。この番組は毎週さまざまなジャンルからゲストをお招きしまして、マット界で最も権威のあるあの NWA のベルトをかけてタイトルマッチを繰り広げるトーク番組であります。今夜も東京麻布台のスタジオから YBS 山梨放送を一曲ネットでお届けしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今夜の挑戦者はゲームセンター CX プロデューサーの菅剛さんです。菅さんは1964年大阪府ご出身の59歳、身長は168センチ、体重70キロ。大学在学中からテレビ制作会社でアルバイトを始め就職、毎日放送4時ですよーだなどテレビ番組に携わるようになりました。30歳の時に上京してからは数多くのバラエティ番組を制作、2003年にフジテレビ1でゲームセンター CX を立ち上げ、プロデューサー、総合演出、そしてナレーターを務めていらっしゃいます。さあそんな菅選手はと言いますと、現在はスタジオの隣にありますドレッシングルームでウォーミングアップの真っ最中と聞いております。その様子をちょっと覗いてみることにしましょうか。椅子からゆっくり立ち上がって、両手を合わせて、そして、今伸ばしてますね、ゆっくりなんかこう肩を回してる感じ、それからこう右腕、うなりを上げる感じですね、体パンパン叩くあたりがこうなんか豊登りを知ってる世代という感じがいたしますけども、お客様ツイッター改め X ポストする際ハッシュタグは美獣、美しい獣、漢字2文字でお願いいたします。今日なんかゲームセンター CX のハッシュタグをつけてる人もいる？いるの？美獣でお願いしますね。はい、数えました。今夜が644回目、タイトルマッチのゴングはこの曲の後で鳴らされます。さあ流れてきたのは屋敷隆人の東京です。この曲に乗せましてリングインを果たしました今夜のゲストをご紹介しましょう。ゲームセンター CX プロデューサーの菅剛さんです。ようこそ。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
いやもうい
つもお世話になっております。
とんでもないです。こちらこそこの間あの任天堂スイッチでお世話になりました。
ありがとうございました。筋肉マンね、もう清野さんの名実況で
何をおっしゃいます。もう
あの筋肉マン盛り上げていただいてありがとうございます。
いやいやいや、なかなかこのね有野さんがクリアできなかったという
あのもうずっと待っていただいて本当申し訳なかったですね。
本当この番組ガチなんだと思って。
えもうガチですよ嫌になるぐらいガチですよ
ですね、
はい、
だからもう本当有野さんの顔色が悪くてあこれだと思って
本当にすいません、
ね、いやいや、とんでもないですよ。でも本当あのおしゃべり達者な方で。
いやそうです、
菅さん
僕、
ええ、ラジオ結構得意っていうかお好きなんじゃないですか。
いやいや、そうでもないんですけど、僕はその大学4年の時にこの世界入ったんですけど、はい、最初スタートラジオの AD なんですよ。
え MBS？
MBS の隅から隅まで隅純一です。
隅さんの、
はい、
隅さんの番組の AD だったんですか、
はい、
お
でそこからスタートして、その一月か二月そこでラジオの AD やらせていただいて、はい、だからまだあの6ミリ時代なんですよ。
あで分かります
よ。僕6ミリの編集もちょっとやってたんですよ、
はい、スプラッシングテープで、
はい、おーこう斜めに切って、はいはい、繋いでっていうなんかやって、はい、キュルキュルやるみたいな、それもやってました。
あそうですか、はい、うわなんか話が通じるというか。
いやでその後おはよう MBS 河村隆一ですっていう番組の AD も、はいはい、あの火曜日と木曜日は4時ですよでやりながら、火曜日と木曜日は朝6時半の番組の AD もやってました。
はもうでもテレビがいい時代ですよね。
めちゃくちゃ良かったですね。でもラジオのおかげでちょっといろんなことを勉強できたところもあるんですよね。はい、
まあ、ラジオスタートっていうところなんですね。いや
だからもうこんな644回続いてる番組のゲストに呼んでいただけるなんてもう本当幸せで。
いやいやいやいや、それはもうあの長寿番組っていう意味で言うと先輩ですから。
いやいや全然です、本当に。
ゲームセンター CX20 年ですからね。我々14年、
はい、
この春から15年目ですね。
あ おめでとうございます。
いやいやいや、でもやっぱこっからまだまだって感じ。
いやいや、そう
です。10年は結構あるじゃないですか。
はい。
20年はなかなかないですよ。
いや、そうですかね。そうですね。まあ、いい意味で変わってないところが支持されてるのかなという気もしますけども。はい、
同じことをやっぱやり続けるっていうのも大事じゃないですか。
そうですね。
その変えちゃいけない、これは変えないっていうなんかポリシーはどういう部分にあるんですか。
僕タモリクラブを担当したんですよ、
はい、
でタモリクラブは、まあ、去年終わったんですけども、なんとなくあの感じの変えない感じはちょっと僕の中で染みついてるかもしれなくて、ここは変えよう、
はい、
ここは変えないっていうところはなんか、うん、ちょっとタモリクラブに通じるところはあるのかなっていう感じはしてますね。
なるほど、
はい、それがなんかみんなに浸透していってるというか、スタッフ全員に、うんうんはい、
でやっぱりそのタモリクラブもタモリさんというこのパーソナリティがやっぱ大きいじゃないですか、
はい、
ゲームセンター CX のこの有野さんの存在もまあ大きいと思うんですけど、はい、有野さんっていう方は何がすごいですか、菅さんから見て。
まあいろいろ聞かれるんですけど、うん、まあそのなんていうんですかね、まあ、言葉のセンスとか、うん、まあ、いわゆるその松竹の松本人志と呼ばれてるところもあって、こうチョイスする言葉がやっぱり独特だし、目線もあれだしっていうのもあるんですけど、一個挙げるとしたら僕はもう忘却力だと思うんですよね。
ほうほうほう、
全く覚えてないんですよ
昔のこと
ゲームの、はい、そのゲームのこうなったらこうなるってことを全く覚えてないから、毎回同じところでミスするんですよ。多分だから20年前にやったゲームもう一回やっても、めちゃめちゃ新鮮ないい挑戦が取れると思うんですよね。
おー、は
い、
なるほど。
だから、はい、うん、彼はそのは僕は才能だと思ってるし、うんうん、売れてる芸能人の方の才能の一つに僕は忘却力っていうのがあると思うんで、うん、だからいちいち新鮮なんですよ。
じゃあよく覚えてる人っていうのはやっぱなかなか難しいというか、
それは多分、うん、作らざるを得ないじゃないですか、うん、リアクションを、
はいはい、
うわすごい、こうなんだってなってるじゃないですか、でもそれ作ってるけど、忘却力のすごい人は本気で言ってますからそれには勝てないですよね、やっぱり。
なるほどね、
はい、だからなんか覚えてる力っていうのも芸能人に必要だけど、うん、忘れる力も必要だろうなと思うんですよね、うん、
有野さんとのお付き合いも20年ですか。
そうですね、20年ですね。
いやでもやっぱそのなんかこうね、付き合い方に関してもね、こう距離感って結構大事ですよね。
そうですね、うん、あんまり近すぎずだし、うん、2人でご飯食べに行ったこともないですし。
ああそうですか。
ないですね、2人はないですね、さすがに。
電話はどうですか。
電話はもうしたことないですね。で時々有野さんの行きつけの焼き肉屋さんがあって、そこめちゃくちゃ美味しいんですけど、僕らが行っても有野さんに連れてもらうんですけど、その時も僕と有野さんとでうちのスタッフ誰かで、例えば誰か一人もう卒業しちゃうって、で有野さんと3人でご飯行こうみたいなのがなんかちょっと恒例になってて、時々行くんですけども、それが有野さんとご飯を食べる唯一の機会ですね。年に1回あるかないか、
まあ口実というかね、
はい。で、まあ、あのご本人もほらお酒飲んだりとかの人じゃないんで、だからロケとかでアメリカロケ行きましょう、ロシアロケ行きましょう、ベトナムロケ行きましょうって言っても、夜もじゃあ夜どうします、どっか夜飲み外行きますとかっても、あいいですって言うから、でも自分の自室に帰ってゲームやってたりとかするから、
まあ、じゃあお付き合いとしては楽ですよね。
楽ですし、うん、それぐらいの距離感の方がもしかしたら長続きするのかなと今は思います。
へえ。いやでもこういう番組に関する取材とかね、インタビューも、まあ、去年20周年でもう散々受けられたと思うんで、
はい、
多分こう番組の話するよりね、もう菅さんの話した方がいいですね、はい、いやいやさっきの大阪の話
いやいや、僕清野さん、清野さんにね、僕ちょっと謝りたいっていうか、はいはいはい、今日これプロレスのファンの方聞いてらっしゃると思うんじゃないですか、はい、一つテレビマンとして謝りたいのは、プロレスをしてくださいという業界用語をテレビマンが流行らせたことに対してここで謝罪させてください、
はい、あ、それは悪いっていうお気持ちがあるんですか。
ありますね。でね、一番思ったのは、僕秘密の県民賞ってやってて、はいはいはい、で技術打ち合わせってのがあって、うん、で今日のゲストこういう方ですって言ったら、たまたま長州力さんと藤浪辰巳さんがたまたま両方来る日があったんですよ、
山口県と大分県で、
はいはいはい、これ盛り上がるじゃないですか、でうちのディレクターが何気なく、はい、なんて藤浪さんと長州さん来るから、ちょっとオープニング軽くプロレスしてもらってって言った瞬間に、みんながそうだなってなったんですけど、はい、俺がちょっと待てと、
はい、
プロレスラーに向かってプロレスしてくれって絶対言っちゃいけない絶対言っちゃいけないことだなと思って、
それをでも彼らがどう解釈するかも興味ありますけど、ね、
いやいや、それしたら僕ら本当殴られますよ いやその瞬間に、あこれは失礼な物言いだなというか、でもなんとなく一般の人もちょっと軽く頭プロレスしてもらってみたいなのってもう通じちゃったりする、
そうですね、
ってあるじゃないですか、はいはい、なんだよプロレスするってっていう、
あ
それ少なくともレスラーには絶対言っちゃいけない、
まあ、レスラーにはやめといた方がいいですね。
だから大変あのテレビマンを代表してそういう言葉を流行らせてしまった我々が悪かったということでここで謝罪させていただきます。申し訳ございませんでした。
丁寧に。でもそれでついでに言うと、はい、まあそのプロレスしてくださいもそうですけどね、あのもう一個これどうかなっていうのがね、ガチって言葉ですよね
失礼ですよね
あれ、いや難しいですよね。で結構あの若い女の子とかも、うん、ガチでとかよく言うじゃないですか、
うん、
ガチでなんか今日雨降るのみたいな、
うん、
それちょっとどういうことって
ガチも何もは天気はずっとガチだよ。
そうそうそうそうなんですよね。だからもう言葉がちょっと変わってきてるっていうか。
そうですよね、いやだからそのなんかプロレス用語をこうなんかそういう言い方で誤解というかね、うん、それを飛び越えたところにプロレスがあるというふうに、はい、僕はうちの広報石井から、あの教育を受けてるんで
めんどくさくないですか。
めんどくさいっちゃめんどくさいですよ。
めんどくさいですよね。プロレスはめんどくさいですから。
すいません、来週月曜日休ませてくださいだからなんか知んないけど、NWO のなんかの何かがあるから、はい、それ見なきゃいけないから、はい、ちょっと来週月曜日休みますって言うから、
はい、
どうぞ休んでくださいめんどくせえな
っていや、まあまあ別にあのいいですけどね、ことは全然あのプロレスとかも全然僕はそんなあの怒らないですけど、
はい、
まあ怒る人も中にはいるっていうかね、
うんうん、なんかそこがちょっとこうなんか誤解されてるというか、うん、そのまあ一般ファンとプロレスファンとのなんか熱量の違いとか温度差というか、うん、そういうのがまああるんで、うん、本当にゲームミッションの時それオープニングで誰かが間違えて、じゃあもう軽くプロレスしていただいてみたいな、だから何度プロレスってってなっちゃいますよねプロレスはいつもガチだよバカ野郎ってなった
のかな。いやいやいやいや、本当難しい、
はい、危なかったです。未然に防ぎました。
でもでもですよ、バラエティというこの枠、まあ、僕もあのバラエティ番組のお仕事いっぱい、ね、させていただいてますけど、はい、バラエティとやっぱプロレスはね、もう両方やっててね、あ似てるって思う、
近い感じが、はい、そうですよね、
はい
はい、寸止めギリギリのところまで、
はい、
あの芸人さんは来ますよね、
来ます。で一応バラエティは台本というものがありますけど、
はい、
演者はそれを通りやらないじゃないですか、
はい、
で転んでいった方に、はい、面白いと思った方に行くじゃないですか、
はい、
これと何がね
違うのか
ってい
う、
そうなんですよ、
そうですよね、
そうなんですよ、
うん、
で、すごく両方とも高度なことをやってんですよね。
え、ここで場外乱闘行く、
はい、
もうちょっと後だったはずなんだけどな、でももう行っちゃったからしょうがないかっていう時になったら、はいはい、バラエティ番組はやっぱりそこで場外乱闘用のやつをちょっと早めに出してみたいな、うんうんうん、でもその時にやっぱりね、今度その大阪と東京の違いみたいなのがあって、はあはあ、大阪はもう鼻から台本がなくて、鼻からもうフリースタイルの感じなんですよ。まあ台本あるんですよ、あるんですけど、もう合ってないような、あとよろしく、あと盛り上がりでっていうような本なんですね。で、
じゃあ構成作家でめちゃくちゃ楽じゃないですか。
楽っちゃ楽なんですけど、そこに至るまでの段取りとかはやるわけですよ、はあ、でも東京ってやっぱりある程度台本が決まってる状況の中でやっていくと、
はい、
その今もう転がってるから、その台本もうなくなってんのに、うん、やっぱりディレクターとかだと戻して、
うん、
あの形に戻してみたいなことになるけど、はい、今から無理やり戻してももうその流れじゃないよねみたいな、
うんうん、
だからその辺を僕は今あの県民省でフロアディレクターってやってるんですけど、はい、僕は大阪出身で東京30で出てきてるから、大阪のやり方も知ってるし、東京のその台本ありきのやり方も分かってて、うん、その中のバラエティの中のこう差配を、はい、フロアディレクターで県民賞に関してはやらせてもらってる感じはありますね。
あ、いや、フロアディレクターってめちゃくちゃ大事なんですよ。フロアディレクターが気が利かないね、ゆず利かない人だと本当ダメなんですよね。なんかもうあのカンペって言って必ずねスケッチブックみたいな持ってるんですけど、何ページかバーッと前の方行って、そこまた戻るみたいない
ろいろね、まあ、そこをまあ経ていろいろ成長、バラエティあのフロアディレクターっていうのは成長していくんですけど、だからそういう意味で言うと、僕最初4時ですよだった番組で、はい、あの浜田雅俊さんという、あの世界一もう S のきつい男に、もう叩き込まれてるんで、軍隊浜田学校で
まあ浜田さん自体がものすごい軍隊の学校に
いらっしゃいましたからね。その浜田学校の僕は第一期 入学卒業生ぐらいな感じです。4時ですよ。だってその彼らが
立ち上げの時からですか。
4時ですよ、立ち上げスタートからです。
もちろん見てましたよ。
ありがとうございます。
僕行きましたからね、2丁目劇場も。
ありがとうございます。
行ってますから、
はい、はい、その時、はい、その時も AD だったんですけど、はい、そこの、まあ、あれでいろいろ叩き込まれてる状況なので、もうそのなんていうんですか、どう転んだらどうやるかっていうのも全部教えられてて、うん、だからその後にやっぱり僕、うん、要するに1986年ぐらいにこの世界に入ってるんで、うん、はい、やったカンペ出したタレントでいうと山城慎吾、大橋巨泉、宮尾進、イカリア長介。今ねこれだけの人にカンペ出したフロアディレクター多分いないです。
いないですね。レジェンドばっかりじゃないですか。
おー、そうなってくると今何か例えばどういうすごいタレントさんが来て、誰が来たとて、はい、爆笑問題が来ようが、はい、トンネルズが来ようが、はい、いや山城慎吾にカンペ出してたことを比べたら、うん、まあ大丈夫か。
大丈夫ですね。
山城さんなんか読んでくれなかったりしましたからね、やっぱり。
まあそうでしょう。あの辺のレジェンドの方は、はい、俺が中心だみたいな。巨泉さんとかもそうじゃないですか。
巨泉さんなんかもう目も合わせてくれなかったですからね。
やっぱそうですか。
はい、でも関係ない、こっちはもうフロアとしてお金もらってるのがやりますよって話になってくるんで、はい、だからまあ、 そういう意味で言うとなんかあの県民賞とかも今やらせていただいてますけど、ものすごい偉そうな言い方をすると、あの僕よりベテランの人はいないんだから、この世界に入ったらもうこの収録の時は僕の言うことを聞いてね、だってこの世界僕が一番偉いんだから、うんうん、この2時間は僕の言うことを聞いて盛り上げてくださいと、おー、いうふうにしてます。それはぐらいの勢いで仕切ってます。
へ、
ものすごい偉そうですよね。
いやでもそれで収録がバーンと跳ねた時は、はい、すっごい気持ちいいんじゃないですか。
気持ちいいですし、皆さんにとってもそれぞれのタレントさんにとっても美味しいじゃないですか、うんうんうん、テレビ的に、はい、映りもいいわけだから面白いってなって、また他の番組呼ばれるかもしれないから、それのお土産を持ってそれぞれ帰っていただくということでしかないというか、
でもそのプロレスみたいにもうどうしようもないと、もうぐちゃぐちゃになって、うわもう考えてたのと全然違うみたいな、そういうことはなかったですか。
まあね、ゼロではないです、うん、そのミノモンタさんの時代に、はい、ミノさん寝ちゃってとか、
やっぱりあるんですね。
それはあります。
やっぱり
それはありますとか、はい、ミノさんが途中でちょっと調子悪いからって言って、はい、退席するみたいなこともあるわけですよ、はい、でこれどうするかっつうと、はい、美濃さんはこっちにいるような感じで久本さんが仕切りを回してスタジオやるんで、こっち氏は撮るなと、久本さんのワンショットしか撮るなと、こっちで盛り上がって、こっちのメンバーも美濃さんがいないってこと分かってる、異常事態で分かってるけども、そんなことは微塵も見せずに喋り続ける、で盛り上げる、はい、で美濃さんが体調戻ってくる、何事もなかったかのようにこっそり戻すみたいなこともありましたね。
すごい、
はい、
テレビの世界すごいですね。
いやそうですね、もう要するに何らかの応急処置でしのぐ、うん、
でもそういうあのハプニングの時ってなんて言うんでしょうね、まあ、不謹慎ですけどちょっとワクワクするところもありません。
あ、そうですね、あの僕ピンチの時は、はい、情熱大陸の音楽を頭の中で流す感じにしてるんですよ。
それともオープニングの方ですか。
あのね、オープニングの方 で、はいはい、で久保田さんのナレーションを自分の中で読んで、ミノがいない
大勢フロアディレクターの貫通氏は頭を抱えたみたいなね、うん、
でも腕の見せ所、久本が立ち上がったみたいな感じで
いいですね。かつて大橋巨泉や山城慎吾にもカンペを出したことがある、はい、この男は、はい、みたいなね、
ミノモンタごときでは慌てないみたいなこと
わあ、ここでゴングです。いやー、カンさん、時間切れのゴングになりましたよ。
はい。
これは試合終了のゴングなんです。
はい。すいません。もう全然関係ない話をずっとしてて申し訳なかったですね。
これでいいんです。関西式でいきましょうよ。
はい。すいません。
ね、あの、きっちりね、きっちり書く人いるじゃないですか。
はい。
いらないんですよ。
いやいや、すいません。ゲームセンターシックスの話も全然できなかった。すみません、告知入れておきます。
あ、いきなり告知、はい、はい、とりあえずあの試合はですね、これ時間切れ、はい、時間切れの場合は引き分け、
はい、
引き分けの場合はですね、我々番組側が防衛ということになるんです。なので我々番組側がタイトルマッチの結果を言うと、644回目の王座防衛に成功ということになりました。
はい、はい、悔しいですけどしょうがないです。
はい、あ、ちゃんとちゃんと一応合わせてくれ、ありがとうございます、はい、そんな悔しそうな顔は全くしてないですけども、
はい、
じゃあちょっとあのおかんさん、
はい、
用意しているこの お知らせを、
はい、
いきますか。
はい、
はい、
フジテレビ1ではゲームセンター CX 各週木曜日24時より放送しております。ぜひご覧ください。任天堂スイッチゲームセンター CX アリの挑戦状ワンツーリプレイ、バンダイナムコから発売しております。ぜひぜひお買い求めください。こちらのですね、取り下ろしのアリの挑戦筋肉マン筋肉性多い争奪戦を含む、初回 DVD 同梱版は残りわずかです。はい、ここに、清野さん出ていただいておりますので、清野さんファンの方はぜひゲットしてみてください。
お願いします。
8月17日にゲームセンター CX 夏祭り浅草花屋敷をやります。番組ファンクラブ先行抽選申し込み受付中です。詳しくは花屋敷さんのホームページをご覧ください。
はい、
告知は以上です。
これはだから去年埼玉スーパーアリーナで、
はい、
大きいのやったじゃないですか。
はい、
ああいう感じのイベントってことですか。
のもう本当にあの100分の1サイズ の, あの人数で、あの我々 の, あの前半をゲーム挑戦、
はい、
後半を歌と踊りのお芝居の我々が出るだけ の, あの
逆にプレミアムじゃないですか。
いやいや、これはすごいですよ。はい、もう文化祭、あの高校じゃなくて中学生の文化祭だと思っていただけると。
おー、これまたこの年代にとってはこうくすぐるっていうか懐かしいんですよ。
はい、
中学時代。
いや、そうですね。はい、あのお芝居をやらせていただきますね。
ちょっと楽しみですね。
はい、
8月17日も 8.17 と日付が決まっておりますんで、
はい、ぜひぜひ、
まあね、お好きな方たくさんいらっしゃると思いますし、
はい、
それからあの今日初めて菅さんのお話を聞いて興味持った方はですね、ぜひお出かけいただきたいと思います。ゲームセンター CX がスタートしたのが2003年の、
はい、
何月ですか。
11月ですね。
あ、じゃあ本当に今
丸20年、
はい、21年目に入ったってことですね。はい、いやすごい、ちょっとその長寿番組としては追いかけていきたいと思いますので、
ぜひ、
はいはい、今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。今夜のゲストはゲームセンター CX の菅剛さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生が伝わる、生が気持ちいい、真夜中のハリー&レース、君な、One more time、 真夜中のハリー&レース、 One more time、 君な、真夜中のハリー&レース。
真夜中のハリー&レース、いかがでしたでしょうか。いや、菅さんさすが、こう関西のノリというか関西のラジオノリっていうのをね、よくお分かりですよね。この後じゃあ延長戦、またポッドキャストいろいろとお話ししていきましょう。さて、来週のゲストを発表いたします。来週はですね、もうバリバリの東京のノリですよ。浅草のノリというので、お届けしたいと思います。漫才コンビナイツの花輪信之さん登場でございます。今漫才協会の会長もやってんですよね。いやー、ちょっとどんな話が聞けるんでしょうか。 YMO も好きですからね、ちょっと YMO トークなんかもしたいななんてこと思っておりますが、どうぞご期待ください。お相手は清野茂樹でした。また来週、さよなら。